ようございます。聖書と福音の時間です。大人の数学ブームがここ何年か続いているそうです。不安定な社会で確かなものに接したいという願いと、道を切り開いていく強さを身につけたいというニーズから来るようです。数学もいいと思いますが、聖書はまさにそのニーズにぴったりの書物です。今日もこの聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日私は地域医療のスペシャリストとして全国的に注目されている中村真一さんという方の番組を見ました。中村さんは福井県の田名庄地区という僻地で20年間診療所の医師をしている方です。人口3000人の3割が65歳以上という高齢者のこの村では、毎日毎日ひっきりなしにありとあらゆる病人が担ぎ込まれます。普通診療所では基本的な病気以外は総合病院を紹介します。その方がより専門性の高いお医者さんに見てもらうことができるからです。ところが中村さんは内科や外科はもちろんのこと、皮膚科、消化器科、整形外科、心療内科、アレルギー科まで自分でこなします。内視鏡やエコーを駆使して癌を見つけ、初期なら切除手術までも行ってしまいます。そして全国に先駆け、病気になっても入院せず自宅で暮らし続けることができるよう医療サポート体制を作り上げ、この結果この村では自宅で最後を迎える人の割合が4割にも上るんです。これは全国平均の3倍なんですね。ところで中村さんは初めからこの山村で一生を終えるつもりでいたわけではありませんでした。彼は難しい手術をブラックジャックのごとくこなす外科医を目指していたのです。彼が出た自治医科大学には医師になってから一定期間地方の病院に勤務するという義務があります。それで福井県の田名庄村に赴任したのです。診療所で経験を積んで3年、そろそろ都会の大病院に移って外科医の道を歩もうかと思っていた時、夜遅くに一本の電話がかかってきたそうです。先生、うちの親戚の女の人が気分が悪くなって吐きました。こんなに夜遅くで悪いんですけど、往診してもらえませんか。患者さんは61歳の女性でした。京都から長時間車を運転して村まで来た後、休む間もなく食事をしビールを飲んだと言います。しばらくして気分が悪くなり戻しました。肩も凝ってると女性は訴えました。普通に考えたら長時間運転で肩が凝って疲れもあって酔いも回り、そして吐いたというところでしょう。しかし最悪を考えたらくも膜下出血もあり得る。そうであれば命に関わってきますが、その場合は普通激しい頭痛が起こるはずです。中村さんは肩に痛み止めを打ち、アルコールの濃度を下げる点滴を施しました。すると女性はすっかり楽になったと笑顔でお礼を言うのです。ああ大したことはないと思って自宅へ戻ったのです。しかし深夜に再び電話が鳴りました。先生、あかん、様子がおかしい。慌てて駆けつけてみると女性は意識が朦朧としてます。救急車で病院に搬送して CT を取ると結果はくも膜下出血。その時中村さんは体中から血の気が引いていくのを感じたと言います。患者さんの命はどうなるんだろう。またたとえ一命を取り留めても大きな後遺症が残るかもしれない。しかも原因は自分の誤診にある。訴訟問題になって話がこじれて患者さんもダメになる、自分もダメになる、両方ともダメになる。私は責任を取ってやめなければならない。そんな絶望的な気持ちで自宅に戻ろうとした時、往診を頼んできた親戚の男性が村まで戻るので送りますと申し出たのです。帰りの車の中で中村さんはひたすら自分の誤診を詫びました。 どれだけ責められても仕方がない。すべての責任は自分にあるということです。その時、予想だにしなかった言葉をかけられます。間違いは誰にでもある。お互い様や。中村さんはただただ驚いたのでした。親戚が死ぬかもしれない状態で、お互い様やという許しの言葉に驚き、そこにこれからの自分に対する期待を感じたのです。そしてそういう人たちのいるこの地域の風土に驚き、そして人生を決める決断を下したのです。ここに残って地域診療に貢献しよう。私はその体験談を聞きながら、許しが人に与える力を考えたのです。無条件の許しは、許しを必要としている人に平安を与え、勇気を与え、将来を与え、そして生きる感動を与えるのです。さて、聖書の中に、不治の病で伏せている人物に対して、キリストが語った言葉が記録されています。イエスはこのようにおっしゃったのです。来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許された。この短い宣言の中に、三つの重要なポイントが含まれています。第一に、人は許されなければならない罪人である、ということです。誤った診断をした中村さんは、重い責任を感じました。間違った判断を罪と考えたからです。この考え方は、聖書に近い考えです。というのは、聖書で語られている罪とは、的を外した考え、誤った考えに基づいて生きることを指すからです。そして、人が起こす最も基本的な誤解は、神などいない、自分の創造主など存在しないと考えて、自分の人生は自分のものであるかのように生きることなのです。もし借金が山のようにあるのに、借金などないかのように生活してたら、その人の将来に待ち受けてるのは破綻です。妻という伴侶があるのに、ないかのように振る舞って、他の女性と結婚したら、重婚罪です。あるものをないもののように考えて生きるのは、的を外した生き方ですね。そして最も基本的な過ちは、神なんかいないと考えて生きることなのです。人は創造主を無視して、あたかも自らが自らの人生の王様のように振る舞って生きるのです。そしてこれがあらゆる破壊と悲惨の原因なのだと聖書は語るのです。第二に、しっかりしなさいという呼びかけです。この原文の意味は、勇気を持ちなさい、勇気を出しなさい、大胆でありなさいという意味なのです。実は罪こそは人間から勇気を失わせる原因なんです。心にやましいものがある人は勇敢に生きていくことはできません。その人の心自身がその人を罰するので、勇敢であろうとしても内側から崩れていってしまうのです。しかし、完全なる罪の許しは人に望みを与えます。あなたの過去のいかなる罪も、どんなにひどい咎も、どんなに恥ずかしいことも、神は許すことがおできになるのです。この罪の許しのために、神は救い主イエス・キリストをこの世に送ってくださったのです。第三に、来よという呼びかけです。ここには人間を我が子のように見つめる親の視点があります。また、子供に対して、宣言を持って命じられる権威ある親の態度があります。実に私たちの作り主である神様は、人を我が子のように愛してくださる方なのです。同時に罪を許す権威をお持ちの方なのです。キリストは人間を蝕んでいく罪を取り除くために、あの十字架の上で私たちの罪を背負って身代わりに罪の裁きを受けてくださった救い主なのです。だからこそ罪の許しを宣告することができる方なのです。この方は死後3日目によみがえり、ご自身が救い主であることを立証なさいました。どうぞあなたに完全なる罪の許しを与えるキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。